こんばんは、経済総合分析手法です。本日はコンセプトとシンボルについてお話ししますね。コンセプトというのはこうやって作っていきましょう、こうやってやっていきましょうというビジョンを伴った、約束のことですね。シンボルというのはそのコンセプトの中の、重心のようなところですね。遠心とも言えますし、近頃自分軸を軸に引き寄せていきましょうという考え方もあります。それに対してコンセプトというのはその自分軸を包んでいるものですね。ただその自分軸というものは自分の得意としているそのフィジカルな部分ですね。これはやっぱり自分のあり方にやっぱり直結するものですね。でこれをベースに、土台に出来上がる方がコミュニティですね。でこのコンセプトというのはコミュニティを作らない人ですね。専門的な技を持つ奥義を持つ人ですね。その人の方は何を持っているかというとシンボルですね。こんなような人の、こんなようなコンセプトの力になれる、こういった部分 でそれを見る眼差しのところにシンボルがあるんですね。でまたはその自分軸を持った人、オーナー社長ですね。最初の飲食店などのコンセプトが結構身近にあるような業種でね、オーナー社長が自分軸を持っていてこれが得意だというところに対して人が集まってくる、従業員もお客さんも。けれどもそれを2代目に引き継ぐであるとか、あるいはチェーン展開するという時はシンボル化が必要なんですね。でこれをことにチェーン店などではシンボルなんですけれども、マニュアル化という側面も大きいんですね。看板はこんな書式で作って、こんな風な出店の仕方をしてっていうマニュアルですよね。でそのマニュアルの奥にあるのがねシンボルですね。みんなのそこを見るという眼差しなんですね。これは崇拝ではないんですね。ただみんながいろんな能力を持った人がある一つのものを見るという時にそのシンボルを見ることで、円のようにこれが一つの集まりになりますという、これがコンセプトですね。でそのシンボルというのはコンセプトの象徴なんですね。だからそれをどうなるのかということですね。お客様がそこに参加をするとどういうふうになれるのかということを示す、象徴するものをシンボルです。だからビフォーアフターの動きがあるものがシンボルとも言えますね。これを見たらどういう人たちが対象でどうなるのか、どういういいことがあるのかってことが描かれているっていうのがシンボルです。このシンボルを描くということは結構これからのブランディングにとって大事なんですね。ロゴを作るときね。だからミッションとかビジョンとかその奥にこういったシンボルというものがあるんですね。コンセプトと、このコンセプトというのが専門家にとっても必要なんだよってことですね。例えば会計士さんが、例えばそのガッツがある人が好きだと、前例がなくってもなんか頑張っていくような体力でそれを補っていくことで経験を積んで成功させていくような事業が好きだという会計士さんは、会計士さんはとても勉強が得意で、実際体を動かすというよりも、書類の上をね目を泳がす方が得意なんですけれども、 それはシンボルのもとに一つになれるんですね。もしだから会計士さんが自分軸だと言い出したら、それは会計士さんの集まりになるんですね。お客さんもだから会計士を教育する会計士専門予備校とかね、そういう方向になるんで、会計士さんがだから例えば一般的に活躍するにはやっぱりシンボルを置く必要があるんです。これはまあペルソナとも言われますね。こんなような客層の人、会計士さんが客層に対して見る眼差しのところにシンボルがあるんですね。でお客様だからそのお客様と肩を組んで仕事をするんですよね。会計というのはだからコンサル活動ですからね。なのでだから自分軸という考え方にはいい面もあるけれども、それはもうお客さんとオーナーとかも一つになるっていうことができる業種ならば自分軸という考え方でもいいし、まあ一代限りだったりとかそれ以上の展開が全部それを自分を軸としたいのであればありです。それに対してそのシンボル化をするというのは異なったタイプの人で、一つのチームを作るときにはやっぱりシンボルを一緒に円の中心を見るということですね。そのチームのオーガナイゼーションですね。だからシンボルで群れる人たちが組織と呼ばれますね。で組織の方がより自由度が高いんですね。そういった専門家も加わることができるんですね。専門家というのはもうだから本当にそのミッションの中にいる人ですね。だからコミュニティから見るとうんと外側にいるような人だけれども、もう体というよりもやっぱりもう論理の世界にいる人ではあるけれども、けれども彼らもまたシンボルを見てやっぱりコンセプトというものと関わっていって、それを顧客に取らない限りやっぱり実態が持てないんですね。で、まあ、彼ら専門家だけで回すっていうのは B2B って言ってビジネスとビジネスっていう世界ではあるけれども、でも最終的には消費者のもとに届く製品になるんですよという商品になるよという、そういうふうな視野がないとなかなか具体的な人生描きにくいんですね。だから本当その専門性に埋没するということもやっぱり健康的な人生観からね遠ざかるから、やっぱりそのそういう人はやっぱりシンボルを見つけることですね。そしてその周りにあるコンセプトを捉えることですね。そしたら自分の専門性ってこんな風に生きているんだなということが分かり、そして集客をするときもそのコンセプトを交えてシンボライズして集客ができるから、より収益率も上がるんですね。やっぱり実態をお手伝いをすることで専門家は収入を得てるんですからね。専門が専門を生む状態だとなかなかということはあります。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。